それでは、お話ししていきますね。聖書からお話をしていきます。マルコによる福音書の16章の16節、マルコという人が記録したイエス・キリストについての話ですけれども、そこに16章の16節の言葉をですね、この読ませていただきます。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められま す。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。でこの言葉をイエス様が弟子たちに語りました。で、3日目に墓の中からよみがえって生き返って弟子たちの間に現れて、その時にこのことを話されたんですね。でイエス様は信じてバプテスマを受けたら救われると、信じるということですね。いかがでしょうか。信じるという行為ってとってもそれ自体は簡単ですよね。信じる、子供が一番得意ですね。子供って信じるのはお父さんもお母さんも全ていろんなものを、自分は何もできないから頼っていますから、とってもいろんなものをこの信じていくことは楽です。実はイエス様もね、子供、この小さなこの世にならなければ神の国に入ることはできないとも言われたほどで、とっても簡単なんですがとっても難しい行為です。自分のこれまでの考えや経験がありますから。で、あとは何よりも誰を信じているかというと、人は自分を信じてます。自分がこれまでこうやってやってきたからっていう自負があるので、信じるものはと言われてもそれがなかなかできないわけなんです。で、なんでイエス様が今ここで信じてバプテスマを受ける者は救われますと言われたかという、その背景をお話ししたいと思います。イエス様はイスラエルの北にあるガリラヤという地方で宣教活動、布教活動を行っておられました。ユダヤ人たちが信じる、先ほども話した神の国が私によって来るのだという宣言を行われたんです。で、聖書が言っているように正義があって平和が来ると、その救世主がキリストが来ることによって神の国が来るんだとユダヤ人は信じていました。で、そこでイエス様が現れて、それでそのように信じたユダヤ人たちが、そのようだ、そのこの方がそうなんだと思って信じた人たちが弟子としてついていきました。職業は漁師もいましたし、また酒税人、いわゆる税務署で働いている人もいましたし、政治団体で右翼みたいな人、熱心党という人もいましたしですね、いろんな人がそれぞれがついていきました。で、イエス様は奇跡を行われました。悪霊に疲れた人から悪霊を出し、病気でずっと病の人を治し、ある時はたった一人の息子が死んでしまって、棺桶の中にいる時にそれに声をかけて生き返らせたり、で大勢の人がイスラエル中から集まってきたんですね。で、これはですね、なんか魔術をやるような、マジックをするような意味ではないんですね。聖書の中にこの世界を救うですね、さっきから言ってその神の国をもたらすそのキリストが来るときは、この目が見えない人を 見えるようにさせて、耳が聞こえない人を聞こえるようにさせて、捉えられている、この悪霊とかに捉えられている人を解放するとか、その言葉が何百年も前に話されていたんですね。でそれでですね、何百年も離れていたことがその通りに起こっていたわけなんです。だからこの方がキリストであって、この方を王様、ユダヤ人の王様ではないかと期待していた人たちがついていき、そして弟子たちはイエス様からずっとお話を聞いていました。時はですね、ローマ時代です。ローマ時代で、人々は平和には暮らしていましたが、そのローマの国というのは数々の国々を打ち倒した鉄の牙を持つ獣のように圧倒していく、他の国々を圧倒していった結果の平和なんですね。武力によって反乱を鎮圧し、そして力によって平和を確立していた、その帝国なんですね。世界を支配していた国であります。でイスラエルもその支配の中にありました。でユダヤ人たちはですね、一神教をもちろん信じています。天と地を作られた神、この方のみなんだということを信じていたんですが、ローマは多神教なんです。いろんな神様がいるんですね、偶像。だから彼らが統治していたですけども、ユダヤ人は一神教を持ってますから、その中ですごい葛藤があったんです。何とかして力で押しつぶして、そのユダヤ人がこのローマに従うことができるように苦心していた、苦労していたわけなんです。で、このユダヤ人の方はどういうふうになってたかというと、ローマの前はギリシャが支配していました。でギリシャの前はペルシアが支配し、その前はバビロンが支配して、もう600年ぐらい他の国の中で苦しめられていたわけなんです。で今ね、想像できないですよ、なかなか。日本って守られてますから。でもこの日本でもなんで守られてるのって言ったら、自衛隊がいるし、米軍がいるし、本当にせめぎ合いの中でなんとか世界の秩序が守られてるんですね。これ当たり前に考えては絶対にいけません。世界には苦しんでる人たちがいます。少し秩序が乱れると大変な虐殺が起こったり、飢餓が起こったりするわけなんですよね。私たちは当たり前に思っては絶対にいけません。で、ユダヤ人の人たちは自分の国を失って、今言ったように何百年も経っていて大変な時期にいたんです。で、そこにキリストが現れて、これで私たちは解放される、これで私たちは神の国、ユダヤ人の王様が来たので、ローマを倒して神の国を作ってくれると願っていたんです。でそれでついていったんですね。で弟子たちにね、イエス様は途中からこんなことを語り始めました。それからキリスト、私は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。は？長老、祭司長、律法学者に捨てられ殺される？彼らこそが一番メシア、キリストが来るのをしっかりと聖書に調べて待ち望んで人々を導く宗教指導者なわけなんですよ。今イエス様これからエルサレムに行こうとした時に彼らにこのことをお語りになったんですけども、彼らこそがイエス様をお迎えして、イエス様を主として、王として従っていくべき人なのに、その人たちから捨てられるって言ったんです。で殺されるって、異邦人に殺されるってね、これだけでも信じがたいことで、 わけが分からなかったんですけども、最後に3日の後によみがえる。なんかね、弟子たちの頭の中ではなんかもう遠いなんか週末の遥か先に何かが起こる話をしてるのかなっていうふうにしか聞こえなかったと思います。あの私たちの頭になる SF の世界ですよ。だって弟子たちはユダヤ人たちから期待し、ユダヤ人たちが期待していたこのローマを倒して神の国ができるという考えがあったものですから、いくらイエス様の話を聞いていても訳が分からなくて、それでエルサレムにイエス様は向かっているものですから、これから私がウダイ人サダイ人になるのかなと、そういう話をしていたぐらいだったんです。で、ね、この弟子たちのことを笑えません。私たちは今の日本はローマの社会とは比べ物にならないほどの自由が与えられていますが、自由を本当に自由として楽しんでいるか享受しているかどうか、どうでしょう皆さん。なんかわからないけども自分にはどうしようもできない束縛、今送っている生活で良いのだと本当の意味で満足しているかどうかわからない。いや別に家に帰ってテレビ見てお酒飲んで、本当にそれで自由なのかどうか、本当にそれが自分がしたかったかなのかことなのかどうか、自由なようで自由じゃないという気持ちはないでしょうか。で、そこから脱却したいと思わないでしょうか。で、こういう救いというのを人は絶対に求めてます。で、これはいろんな形に出てるわけです。何かキャリアを積むであるとか、何か自分のこのこういうことをするとか、ああいうことをするとか、でも何か束縛されている、自分自身にその束縛しているものが存在する、ある。救いを求めているんですよ。弟子たちと同じなんです。で、弟子たちはイエス様についていって、で、確かにイエス様はちょうどこの前の日曜日と同じ、1週間、そうですね、日曜日にイエス様はエルサレムに入られて、で数日後にユダヤ人の宗教指導者たちによって来た者たちに捕まえられて宗教裁判を受けました。でイエス様は自分がキリスト救世主であることをはっきりと言ったんです。でこれ以上の証拠があるかと言って死刑だと、殴られて縛られて、で今度はローマ当局に彼らはイエス様を引き渡すんですね。なんでかというとローマだけが十字架というこの処刑、死刑にすることが当時はできたんです。で総督のローマの総督のポンテオ・ピラトという人が聞いたんですね。どう聞いても宗教の内容なんで、ローマの法律に違反している内容は何もなかったんです。で無罪を言ったんです。彼は罪を犯しないから釈放すると言ったら、ユダヤ人の宗教指導者が煽り立てて周りの人たちが騒動になりそうだった。この十字架につけろ十字架につけろとこのように言ったんです。で先ほど話したようにここでピラトが総督としてユダヤ人をきちんと治めていないと皇帝から罷免させられる、辞めさせられるということを彼は恐れて無罪だと知りながら十字架の処刑に、十字架刑を宣言し、十字架刑に処しました。イエス様が言われた通りになったんです。で十字架刑にかかりました。で安息日といってイスラエルは、今のイスラエルもそうですけれども、全く仕事をしてはいけないという日が近づいていました。それで、すぐにさっき紙芝居で見せたように墓の中に入れて、ユダヤ人はですね墓に入れて、そしてこの油を香油を塗ったりするんですけれども、その時間もなくですね入れました。で3日目の朝、日曜日の明け方、女たちがやってきたんです。そしたら閉じていた 石が転がしてあって、真っ白い衣を着た人が2人いて、で地面に追っかなくなって地面に顔を伏せていると、その人たちがこう言ったんですね。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。それで女は、あ、そうだ、思い出したんですね。で伝えに行ったんですよ。でも彼女たちの言ってることがこう書いてます。戯言と思われたので彼らは女たちを信用しなかった。戯言だと思ったんです。どうでしょう、今聞いてて戯言だってお感じになっている方いらっしゃるでしょうか。そう、弟子たちと同じですよ。そしてこのマグダラのマリア、先ほどお見せしました。で彼女もイエス様にずっと従っていた人なんですけど、イエス様が現れた時にもその園の番人だと思ったんです。でもマリアと彼女に声をかけたら、ラボニーって先生って言って、それで抱きつきました。気づいたんですね、彼女もイエス様が生き返ったって。で先ほど言ったようにエマオという村に歩いていた二人の弟子たちもイエス様に会って、ペテロもイエス様に会って、そしていろんな人が会った、イエス様が生きていると言っていたにもかかわらず、ユダヤ人この弟子たちはしっかりと戸を閉じて、他のユダヤ人から何か危害を受けるのではないかと恐れていたんですね。ところがイエス様が中に入ってこられました。そしてシャローム、平安が、で彼らは信じられなかったんです。幽霊見てるかなと思ったんです。でもイエス様がしっかりと手のこの釘の跡を見せて、足にも釘の跡が見せて、そしてこう脇腹をつかれたんですね。その十字架刑にあった時にその脇腹も見せてですね、見なさいと、私は生きていると、何を取り乱しているのですか、どうして心に疑いを起こすのですか、私の手や足を見なさい、まさしく私です、私に触ってよく見なさい、霊ならこんな肉や骨はありません、私は持っています。とっても嬉しかったんだけど、まだあまりにも嬉しい時って信じられないよね。いやちょっと待ってよって、信じられない。だから何か食べ物持ってきなさいってイエス様言われて、それでむしゃむしゃと食べたわけですよ。霊だったら食べられないでしょ。このように優しくイエス様は彼らの心が鈍いのを叱責っていうか、こうたしなめられたんですね。で心を開かせました。だからイエス様がこう言われたんで、信じてバプテスマを受けたら救われるよ。2000年前に起こった出来事なんですが、今も生きているんです。今までの指導者の中で墓がはなんだ葬ったはずなのにいないっていう人っているでしょうか。いなくなったっていう人がいるでしょうか。今でもね、旧ソ連には、ロシアにはレーニンのホルマリン漬けがあるんだよね。ちゃんとなんか生きてるかのようにこのつい最近死んだかのようにね、で見に行くことができるはずです。旧ソ連時代はそれで行列作ってね、何時間も待たないと見られなかったっていう。私たちの信じてる方は生きてます。生きている方を信じています。でこういう話を聞いても弟子たちと同じようにまだ信じられない。なんでかというと、今までの考えがある、経験が邪魔をしている。過去はそうだったから、これからもそうだと思っているかもしれない。で自分が信じてきたという自負が、プライドがあることに気づくと思います。これってね、並大抵じゃないんですよ。 だってイエス様にずっとついてきた弟子たちでさえが信じられなかったんです。信じる行為って簡単なんですけど、さっきの女とかね、マグダラのマリアとかね、すぐに信じる、信じることって簡単なんですけど、今言ったように難しいんです。でね、その場にいなかった人がいたんだね。トマスっていう人がいたんですよ。せっかくイエス様現れたのに、たまたまなんか用事か何かでいなかった。で、みんなが見たんだって言ったんです。生きてるって。そしたらトマスが、あの方の手の釘の後に自分が手を入れて、で脇腹のところにも自分の手を入れなかったら私は信じないって言ったんです。実はね、目に見えなかったけどイエス様その場にいたんですね。8日目にイエス様現れました。また同じようにシャローム、平安があるように、入れてみなさい、私のところのこの手のこの釘の跡のところに、脇腹のところに手を差し入れてみなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさいと。そしてトマスは、我が主我が神って言ってこのイエス様を拝んだんです。そしたらイエス様が言われました。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。見ないで信じる者が幸いなんです。見なければわからないと言っています。私たちは大体そうです。百聞一見にしかずってなりますから。でも見ないうちに信じるというのはもっと幸いなんです。世界中にいくつの教会があるでしょうか。見ないで信じている者たちが集まっているのが教会です。何万何億何十億という人々が見ないで信じて幸いを得ています。イエスが生きておられるということを知っています。ちょうど風と似てます。あるんだけどないって言ったら愚かでしょ。風、空気、見ないから信じられないっていう発言自体が空気に当てはめたら愚かですよね。そんなことありえないでしょぐらいはっきりしてます。物理的には見えてなくても人生が変わってます。生活が変わってます。私の場合は自殺したいってずっと受験前、受験後、入学できても大学に思ってました。イエス様に会いました。亡くなりました。で、ここにいらっしゃる方でもパニック症候群で電車に乗れなかった人がいます。でも今は飛行機で地球の反対側ぐらいまで行ける平気でぐらいになってます。頑張ってできますか。で、私はアメリカでこの聖書の勉強しました。一緒にいる仲間が全部ずっと話してくれて、このイエス様の、自分がどうやってイエス様に出会ったかって話をする。話を聞いたら9割方が元麻薬常習者です。一人はまあ40代ぐらいの人だったかな。人生の半分以上牢屋にいた人です。でもここにも来たことあるんですけど、入れ墨がうわーってある、でシャブやって覚醒剤やってもう廃人同様になった人が牢屋の中で聖書を読みました。今牧師さんやってます。ここから20分ぐらい電車乗ったらやってるところで牧師さんやってます。あとは結婚に失敗した、離縁した、でもう本当に自分はダメだと思ってイエス様に会って立ち直ってる人もいます。あるいはね、普通に暮らしてて特に何も問題がなかったように見えるけど虚しさを感じていた、でも今は満たされているという人もいます。で、自分というもの、自我が砕かれて、この砕かれた魂に今もキリストが生きて働いてくださっているので真実な平安を持ってるんです。だから私を信じますかって言ってるんです。で、信じる者は救われます。 で、さらにイエス様は信じてバプテスマを受ける者が救われますと言ってんですね。でバプテスマって洗礼のことです。で洗礼っていうと、まあ、イメージできるのは頑張ってイメージしてもなんかこの水を振りかけるみたいなね。だけど元々のっていうか今の多くの教会、私たちの教会もそうですけれども、元々のバプテスマの意味は浸すっていう意味です。ドボーンと。で当時のユダヤ人の人たちはバプテスマって聞いたら全身が浸かります。頭まですっぽり浸かります。川とかどこでもいいんです。水のあるところに行って全身を水に浸します。そしてすぐに上がってきます。沈めてね、なんか窒息させるじゃなくてすぐに上がります。でこれをバプテスマと言うんです。でこれはね、水の中に入ったら救いを得るという意味ではなくて、そのバプテスマが意味しているところに本当に信じているという意味が現れているということです。信じると言っても何を信じてどのような信じ方をしているのかということがこのバプテスマによく現れているわけなんです。でユダヤ人の人たちはイエス様が表舞台に出てくる前に預言者でヨハネという、バプテスマのヨハネというんですかね、ヨハネという人の説教を聞いていて、で彼はヨルダン川というところでバプテスマを授けていたんですけども、時が満ち神の国は近くなった、悔い改めて福音、良い知らせを、罪が許される良い知らせを信じなさいと、でこう言ったんです。悔い改めるためのバプテスマです。自分が今まで行ってきたこと、神様の前に悪いこと、罪を犯したこと、これを神様の前に告白、言い表して自分が中心の生き方から神を中心にした生き方に思いを変えるんです。で水の中に入るときにもう私は自分中心で自分で生きてきたっていうことをやめますと、神を中心にしていきますということを言い表す、新しい自分になる。でこの悔い改めを、いや私は悔い改めますよっていう口でね、あと頭でするのではなくてもう全身で、ね、浸かることによってもう私はそうしますと、生活かけて、そういう意味を表していました。信じるっていうことは悔い改めることなんです。でないと信じることはできません。自分の人生の舵を自分で今まで握ってました。船長は自分でしたけれども、それを神に、キリストに譲るんですね。でこの悔い改めをすることによって信じることができます。そしてイエス様は最後にこの蘇られて、そして天に上げられるんですけど、天に上げられる手前で、まあ、手前というかちょっと前に、父子聖霊の名によってバプテスマを授けなさいと、今度は弟子たちに私の名によってバプテスマを授けなさいと命じたんですね。イエスの名によるバプテスマって何か、これはイエス様が十字架につけられて死なれて葬られてよみがえったということにつくバプテスマです。自分のものとしてそれを受け入れますというバプテスマであります。で先ほど少しお話ししました十字架というのはおぞましい死刑台です。なるべく苦しむことができる、しかも何ていうのかな、悪魔的な、今もイスラム国がねやってるじゃないですか、ほら檻の中にね人を入れて、そしてプールの中にどんどんどんどん沈ませてね、そして全部取っちゃうっていうね、その苦しんでる姿をとかね、そのもう本当にそのただ死ぬんじゃないんだよ、銃殺じゃないんだよ、じゃなくていかに苦しめて見せしめにして、もう本当に極地までねさせるという、すぐに死なせないんです、しかもというたったこの木にね、この あれをつけて横につけて、そして足の方につけて、実は真ん中にもこういうつけるものがあるんですけども、それだけの道具なんですが、そういう最大限苦しませる効果を生むことができるものだった。でさっき言ったようにローマっていうのは結構私あなたたち自由でいいよってそういうこと言ってたんですけど、やっちゃいけないことが一つありました。反逆ですね。歯向かうことです。これやったらお前絶対にダメだからなと、契約を破ったらもう終わりだよと、でこういうことなんです。でその反逆罪で、殺すんですけれども、だからイエス様の十字架って言ってます。当時はもうたくさんの人殺されてるんですね。でしかも通りの、ま、通りの見えるところでやってます。私たちのよくね、あのこれでっかい丘のこの何ですか、この丘に建てる十字架って言うんだけど、大した丘じゃない。てかもう目の前にこうやって見れるような感じで、こう、しかも大通りのところです。で激痛が当然走ってます。ここにつけますね。よくさっきも紙芝居でここだって書いてますけども、なってましたけども、ここだとずれ落ちちゃうんです。医学的に、この物理的に。だからここじゃないかってよく言われてます。でここに釘刺して、で足にも釘を刺して、そしてこうかけるんですけれども、実はですね、この足のところにはちゃんと台があってですね、こう踏ん張ることができるようになってて、そしてね、こ実は、私最近知ったんですけど、お尻のところにも棒が少しあるんですよ。でこれがくせ者なんです。息ができないんですね。まずこのこうぶら下がってると、普通にしてるとできないから、持ち上げなきゃダメなんです、息するためには。でこう持ち上げるでしょ。そしたら当然激痛が走るわけ。ここに痛いので、痛いからまた下ろすんですよ。でこの繰り返し、徐々に徐々に窒息させるの。窒息って言ってもさ、これギューってやってくれたら嬉しいじゃん。嬉しいって言ったら嬉しくないけど、うーってやってるくせにまた話すんだよ。うーってやってるくせにまた話すんだよ。そしてさっき言ったこの真ん中の棒っていうのは、お休みができるようになってるんです。で休んじゃうでしょ、思わず。で休んじゃうと、もっとその苦しい状態続くんです。でなるべくなるべく死なせないで、苦しめてでも死ぬようにさせるというのが十字架であります。そんじゃそこらのバイオレンスの映画、ホーラー映画なんかよりもはるかに恐怖です。イエス様は何も悪いことをしませんでした。すべての人がそれを証言しました。福音書に書いてあります。イエス様を裏切ったイスカリオテのユダでさえが、私は罪のない人を裏切って売ったと、お金をもらったと言って自殺したんです。でなんでか、イエス様何度も何度も言われたんです。十字架につけられる前に、人々の罪を許す身代わりとなるため、代価となるためだと。つまり私の罪のためです。皆さんの一人一人の罪のためです。人は皆天地を作った神に罪を犯したんです。神を神としないところからも罪です。この心臓を自分で動かせてるか動かせてない、息できてるか息できてない、そんなことさえできないのに自分で生きてるという傲慢なんです。だから嘘をつくとか怒るとか不貧困を行うとか妬むっていうのはもちろん罪ですよ。不倫したらもう週刊誌に上がるじゃないですか。それも罪ですよ。だけれどもそういうことを行う根っこには、この神を、天と地を作られた神につながっていないという問題がある。でね、宗教でさえ自分を神から遠ざけることが多々あります。それは何か、神の名によって自分のやりたいことをやってる時です。自分を神にしてんだよ。自分がだから、俺神こっち来いって、こうやって自分がやりたいことを神の名によってやってるっていう、宗教でさえが自分の欲のために利用していくということなんですね。罪を犯せば裁かれなければいけない。この世において裁判所に出廷したことが、ある方って今手を挙げなくて構いません。ある人いるかもしれない。 原告人としてもあるかもしれない、まあでも被告人としてあるかもしれない。しかし死んだら全員が裁判所に行きます。死んで死んだ後に裁きを受けると書いてます。死んでもよみがえります。そして最後の審判とよく言われますけれども、神の裁判所のところに出て今まで行ったことのすべてを申し開きしています。言わなければいけません。すべてです。誰も見てないところでやったことも全部です。今まで隠していたことも全部です。心の中に思っていたことも全部です。でそしてそのことに従って神は裁いて永遠の牢獄である地獄と言われているところに閉じ込められるということなんです。しかし神は愛してくださっています。罪人を愛しています。よくしてくれたから愛してるんじゃないんです。悪いことをし、実に悪いことをしているのに、その悪いもののために、普通良いことをしてくれている人のためにもすることはできないことをしてくださいました。自分のたった一人の息子を人として送って十字架につけて、その罪を身代わりに受けさせたんです。で、この身代わりっていうのを受け入れてください。信じてください。なんでかってね、本当に信じてないこと多いんですよ。私今ね牧師やってるけど、今週も思いました、今週というか先週も思いました。身代わりって信じるのってねできないんですよ。なんでかって言ったらね、いや申し訳ないから私がやりますよってこうなっちゃう。申し訳ないです、そんなことやってもらっては困りますって。でこれもね、裏返すとプライドなんだよね。プライドなんだよ。イエス様はいい、私が受けるから、いい、私が受けるから。でそういうふうにしてくれたのにもかかわらず、何も考えないで、あの聖書にもバラバっていう人が出てくるんですけどね、何も考えてなかったと思う。そういうふうに自分が死ななくてもよくなってから、そういう自分もいます。そこまで良いことしてくれたのに、そこまで愛してくれたのに、でも何にも責めないでイエス様は身代わりになって死んでくださった。なぜかというと、父である神が、自分の父である神がそのようにしなさいって言われたからです。自分の息子を見殺しにしたんです。しかしそれは私たちの罪を取り除いてくれるためであって、私のことを愛している、皆さんのことを愛しているからです。愛ってなんかね、こう日本語で言う愛ってまどろっこしいね。で明治時代から使われるようになった言葉なので、もともと肉欲の意味を表してたので、なかなか慈悲深いって言った方がいいかもしれない、憐れみ深いって言った方がいいかもしれない。皆さんの頭の中でその愛という言葉がなんかちょっとバタ臭いなと思ったら、取っていいです。大事にしておられます。どこまでか、自分が死刑台にかかるぐらいまで身代わりに。でこの方が生きたんです。先ほどのバプテスマに戻ります。長くなりましたが、ずっとつけてるんじゃないんです。すぐに出します。この水というのは墓を表してます。墓、クリスチャンたちってちょっと変に思われると思って、本当に変だなと思います。葬式ってあんまり行かないじゃないですか。でもクリスチャンは生きているうちに葬式やっちゃうんです。墓を表してます。イエス様が十字架につけられて葬られて生き返ったと同じように、自分もイエス様につくバプテスマを受けたので、それどういうことかって言ったら、自分も罪に支配さ、自分の罪、この罪をイエス様は自分の罪のために死んでくださったんだということを、本当にその通り自分がそのようにしますと、受け入れますと、人生かけてそうしますと、そのように受け入れて水の中に入ってイエス様と共に葬られたって信じるんです。そして上がってきた時にイエス様がよみがえられたように、私も新しくされました、新しい人になりました、新しく作られました、永遠の命を得ましたということを表すためにそれを行うんですね。だから人ごとじゃなくて自分ごとにしますっていうのがバプテスマの意味です。信じるというのはそういうことなんです。だから全人類のためにイエス様は十字架にかかった、素晴らしかった、 ああ素晴らしいの、その全人類に自分のもろ生々しい生活が入ってないことがたくさんありますよね。そうじゃなくて私のためなんです。そして私のためにイエス様よみがえってくださった。私がイエス様を信じてから間もない時に宣教師の人がこう言ってくれました。全世界でお前だけが生まれたとしても、お前しか、あなたしかいなかったとしても、神はキリストをこの世に送って十字架につけてよみがえらせてくださった。私のために来てくださいました。皆さんのために来てくださった。神は個人として愛しておられます。神は愛しています。みんなの中の一人じゃなくてあなたを愛しています。そしてしかし信じない者は罪に定められるって最後にイエス様言われました。今まで聞いた話全部神様のお膳立てがあるんですね。もうちょっと言い方は良くない、汚い言い方ですけど、尻拭いを神はしてくださったわけです。自分の汚いものを全部処理してくださったんです。で、新しい一歩を踏むことができるように、人生を歩むことができるように神はしてくださいました。で、信じないと罪はそのまま残るんです。ここが大事ですね。信じないと罪はそのまま残るって、なんかね、裁いてんじゃないんですよ。いや、むしろ自分が自分を裁いちゃってるんです。自分がプレゼント、この神様を許す、神様許したって全部してくださったことで、信じなくても別に、なんていうのかな、神様が愛すのやめてるんじゃないんです。そうじゃなくて、こうやったら許すことができるよって言ってることを受け入れないので、そのまま残ってしまうという残念な結果であり、そしてかつ神様が最もしたくないことが裁くことなんです。裁くっていう言葉聞くとね、なんかね、俺は悪いことしたらパシーンというふうに見えると思いますが、神こそが一番裁くのを嫌がってらっしゃる方です。強いられないと裁けない、それをしなければいけないことなんです。一番だから息子を裁かせたんですよ。そこまでしたから一番したくないことなんです。地獄に行くって投げ込まれるっていうイメージあるじゃないですか。地獄だボーンとかで火の中にね、違います。自分から行っちゃうことなんです。自分から選んで行くことなんです。ですね。愛は人を強制できません。俺は信じるんだって言って首絞めるようにして、信じるものではなくて、愛というのは待つものなんです。待っています。何ら強制はない。出なかったら愛じゃなくなるからです。セールスでもないです。どうですか、これ信じてください、ほらこれこれやったらこうになりますよ、でもないんです。愛なんです。真剣なんです。なぜかって言ったら、皆さんのことを、神様一人一人を本当に大事に思っているので、セールスであるとか脅迫であるとか、そういうものでは相手したくないんですね。ぜひこの言葉、すごく単純なので短いので覚えて書いてください。信じてバプテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたが私たちに与えてくださったこの救いのギフトを今聞くことができました。どうぞ今ここにいる方々が勇気を出して子供のようになって心を開いてイエス様をただ心の中に受け入れて、口でイエス様は主ですと言うことができるようにしてください。主よ、どうかあなたの働きを待ち望みます。 今お祈りしたいんですけれども、さらに続けて、この中で今まではイエス様、イエスについて聞いていたけれども、今自分の従っていく人としてイエス様を受け入れたいと思われる方いらっしゃったら手を挙げてくださいますか。その方のために特に思いながら祈りたいんですけれども、いいですか。じゃあお祈りします。主よ、どうかあなたが続けて一人一人の心の戸を叩いてくださいまして、本当にいつでもイエス様は隣にいらっしゃいますから、自分が知らない時でもいらっしゃいますから、心の戸を開けることができるように促してくださいますようお願いいたします。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。